風の中でねメッセージしたいと思います、はい。聞こえる人は聞こえる、聞こえない人は聞こえない今日の御言葉は週報に載っていますので皆さんで一度読みましょう。コロサイの信徒への手紙2章の6節から7節です。いいですか。はい。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守ってあふれるばかりに感謝しなさい。はい。あなた方は主キリストイエスにを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。あなた方は主キリストイエスを受け入れた、どういうことでしょうかね。主キリストイエスを受け入れたというのは一体どういうことなのか。皆さんは主キリストイエスを受け入れたのか。受け入れた、それはイエスという人物、イエス様という方をキリストとして、そして主として認めたということです。イエスという人物は2000年前に確かにおられた方ですね。その人をどう思っているか、その人のことをどう思っているかということが大切なところです。世界中の人が知ってます。イエス・キリストのことは世界中の人が知ってます。おそらく知らない人はいない。でもそのイエス・キリストは何者だ、何者だかと、歴史上の素晴らしい人物、あるいはキリスト教を始めた人、皆さんはどう思っているか。もともとキリストイエスとかイエスキリストっていう言い方があったわけではありません。ナザレのイエスって言われたんですね。ナザレという場所にいたイエスという人です。でもそのイエスをキリストと認めた人の認めた、そこからキリストイエスっていう言い方が始まりました。じゃあキリストとはどういう意味ですか。キリストってどういう意味ですか。もともとは油注がれた人という意味ですね。油注がれたということです。特別な使命を持っている、ヘブライ語ではメシア、ギリシャ語ではキリスト、特別な使命を持っている。どんな特別な使命を持っているか。それは人間を救うという特別な使命を持った人ということです。つまりイエスはナザレの大工ではない、いや大工であった時もあるけれども、私たちを救うための特別な使命を持った人なんだと。さらに言えばイエスを通して私たちは救われるんだ。何から救われるか。罪から救われて神の子とされるんだ。イエスは私を罪から救って神の子としてくださった方であると認めるということが、主キリストイエスを受け入れるということですね。これはとても大切な意味です。皆さんそのように信じてますか。そのように受け入れてますか。アーメンですか。イエスは特別な人物ですね。皆さんを救ってくださった。もう一つ大切なことがある。主という言葉がついてます。主、実はこの文章はギリシャ語の本文で読むと、イエスを主として受け入れたというふうに読むこともできるんです。主というのは主人ということです。主、皆さんの主人は誰ですか。主は誰ですか。主というのはどういう意味ですか。皆さんが使える人、皆さんがその人を喜ばせたり その人のために働いたり、その人のために生きていく、それが主という主人。キリストイエスを私の主人、主として認めます。つまり私はこのイエス・キリストのために生きていきます。それが主、キリストイエスを主として受け入れるということです。ここは頭の中で分かっていてもなかなかその通りにすることは難しいです。キリストイエスが私の主人だということは、主だということは、ボスだということは、社長だということですね。私の会社の社長はイエス・キリストだと。その皆さんのお家の一番偉い人はイエス・キリストだと。皆さんにとって一番喜ばせたい人は誰か、イエス・キリストなんだ。で、私たちは普段どうかというと、私が主人でキリストイエスに仕えてもらってる。困った時の神頼み、困った時はイエス様助けてください、助けてもらってありがとうございました、しばらくいいです、また今度お願いします、困った時助けてください。それはイエス・キリストを主としているわけではいることにならないんです。それじゃあね、私が主人でキリストを使いさせてる、主キリストイエスを、キリストイエスを主として受け入れるということは、どうやったらキリストイエスを喜ばせることができるかっていうことを考えていくことなんです。パウロは主キリストイエス、キリストイエスを主として受け入れたのだから、キリストに結ばれて歩みなさいって言ってます。キリストを喜ばせるというのはキリストに結ばれて歩むことだと。このキリストに結ばれてっていうのは、私もよくお話しするようにパウロの大好きな言葉です。ギリシャ語ではエンクリストと言います。エンクリスト、エンというのはインという意味ですね。去年のお正月にキリストマン、キリストウーマンって話をしましたが、覚えてますか。スーパーマンがスーパーマンのスーツを着たらスーパーマンになると。私たちもキリストを着るんだ。キリストを着るというのは、もっと言えばキリストに包まれている。最近電車とかバスとかでラッピングっていうのが流行ってるんですね。ラッピングバスとか見たことありますかね。壁線はさすがにまだないですけどね、あんまり人が見ないので。よくあるのは広電のね、広電の電車を全体を何か広告にしたりするんですね。僕の大好きなラッピングバスがあるんです。実は広電バスで、チキンラーメンのバス見たことあります、ね、あれはラッピングバスなんですね。キリストイエスに結ばれるっていうのは、このラッピングされるっていうことです。キリストイエスに包まれて、キリストイエスのように考え、キリストイエスのように歩んでいくっていうことです。じゃあどうすればこのキリストイエスに結ばれて歩むことができるか、もうちょっと最後に具体的なことが3つ書いてあるんです。今日はこの3つを覚えて帰ってください。それはまず、キリストに根を下ろして作り上げられなさいと書いてある。キリストに根を下ろして作り上げられなさいと。キリストに根を下ろすというのはどういうことか。私たちの人生の土台をイエス・キリストに据えるということです。あるいは聖書に据えると言ってもいい。日本の人たちはみんなとても親切で真面目でいい人たちです、ね、間違ったことはあまりしない、犯罪も少ない。でも一つだけ足りないものがあるんです。土台がないんです。土台がないんです。いろんな宗教があったり習慣があったりするけれども、土台がないんです。何を考えの基本にするか。まず私たちはキリストを土台にしましょうって。皆さんビフォーアフターってテレビ見ますか。 所ジョージがやってるリフォームのテレビ見ます？大好きなんですよ私ね。大好きなんですが、あれはリフォームじゃなくて新築だと、ね、いつも2人で女房と喋ってます。あれは新築だと、ね、あのビフォーアフターで必ず問題になるのは何かというと基礎なんですよね。基礎からやれしたらしたらね、新築ですよ明らかに、ね、でも基礎がボロボロだったらどんなに綺麗な建物を建ててもすぐに壊れてしまう。イエス様のあの例え話ね、砂の上に建てた家と岩の上に建てた例え話が代表的ですけれども、あの例え話は御言葉を聞いて行う人は岩の上に建てた人だっていう例え話、聞いても実行しなかったら砂の上に建てた人と一緒だと。日本中の人たちはイエス・キリストを知ってるし、ちょっとは聖書の言葉も知ってる、そういう人はたくさんいます。でも私たちはそれを実行すると、ただ参考にしたりお勉強したりじゃなくて、それを実行する、その中に生きていく、それがキリストに根を下ろすということですね。土台がしっかりしなきゃダメです。時々聖書の言葉、時々イエス様のことを考える、イエスキリストを時々利用するんじゃね、土台になってないです。どっしりしてない。皆さんの人生はどっしりしてますか？体重の話じゃないんですよ。どっしりしてますか？何があっても、ね、すぐに不安になったり、ハラハラしたりドキドキしたり、すぐに助けてもらおうと思ったり、何があっても大丈夫、全然心配しない、それは土台がキリストにあるかどうかというところで決まるんです。キリストに根を下ろして作り上げられなさい。キリストを土台にしない人生はすぐに壊れてしまうんです。キリストに結ばれて歩むということは、まずキリストに根を下ろして作り上げられる。2番目は何かというと、教えられた通りの信仰をしっかり守ってと書いてある。教えられた通りの信仰を守りなさい。これは先週もお話しましたが、コロサイの教会にはいろいろ間違った教えが入り込んで、教会の人たちを悩ませていました。混乱させていました。だからパウロは教えられた通りの信仰を守りなさい。いろいろ新しい教えが入ってきたり、いろいろなんか楽しそうな素敵な話が入ってくると、でもそれは危ないよと。教えられた通りの、今まで聞いたこと、聖書の教えっていうのは古い、ね、2000年前からある。でも変わらないんです。新しい教えはいくらでもある、でも変わっていくんです。聖書の教えは決して変わらない。教えられた通りの信仰をしっかり守りなさい。そして最後に、これが今日の一番大切なとこですが、キリストに結ばれて歩むということは、3番目は溢れるばかりに感謝しなさいと書いてある。キリストに結ばれて歩むということは溢れるばかりに感謝する。ね、この溢れるばかりに感謝しなさいっていうのは、さっきもちょっと言いました、言語で読むとですね、溢れなさいって書いてある。最初に溢れなさい、感謝に溢れなさい、溢れ出る。皆さん感謝が溢れてますか？どうですか？感謝に溢れてますか？毎日もう今日感謝しすぎて疲れたって言う、ね、もう感謝することがありすぎて、もう一日あっても足りない。多分そうじゃないですね。まあ、3回は感謝していると思います。食事の前はね、うん、食事を目の前にすると、あ、ありがたいなと思って感謝する。でもそうじゃない時はなかなか感謝しないですね。でもキリストに結ばれた歩むっていうのは感謝にあふれるって書いてある。 感謝にあふれるっていうのはどんな時にも感謝するということですね。どんな時にも、このテサロニケの5章のね、17、18、どんなことにも感謝しなさいとパウロ言ってますね。新改訳聖書では全てのことに、新共同訳聖書ではどんなことにも感謝しなさい、感謝できなさそうなことにも感謝しなさい。今日は風が強いな、寒いな、感謝しましょう、ね、今日は雨でも、この話をして雨でも感謝しようって言おうと思ったんですけど、天気が良かったので。でもつまりこういうことです。自分に都合のいいことには感謝しやすいんですね。でも都合の悪いことはね、感謝しづらいんですよ。でも溢れるばかりに感謝しなさいって言ってるんですから、都合のいいことだけ感謝してたらね、溢れません。全然ちょびっとしかない。そしてどんな時にも、ね、いつでもということです。いつでも感謝しなさい。教会に来た時だけ感謝の歌を歌うわけじゃない。お家にいる時も、仕事してる時も、車に乗ってる時も、どんな時にも感謝しなさい。溢れる。で、実はこの感謝という言葉はですね、賛美という意味もあるんです。賛美という意味もあるんです。祝福という意味もあるんです。だありがとうって言うだけじゃなくて、その神様を賛美したり、讃えたりするというのも、実はこの言葉の意味でもあるんです。言葉でありがとう、感謝します、言えないときは、さっきの歌を歌えばいいんですね。だからあの歌を選んだって、選んだのは私じゃないですけども、ちょうどいい歌を選んでありましたけどね。また後で歌いますけど、どんな時にも感謝する。いつでも感謝する。どうやったら感謝にあふれることができるかっていうことを考えなきゃいけないんです。キリストに結ばれて歩むということは、まずキリストに根を下ろすということ。そして次に、キリスト教えられた通りの信仰をしっかり守るということです。さっきちょっと言わされましたが、何を教えられているかっていうことをどうやったら分かりますか。教えられたことはどこに書いてある。ここに書いてある、ね、聖書に書いてありますよ。そこにポンと置いてありますけど、重しになっちゃってますけどね別に本じゃなくてもいいです、ね、そのために元気メールがあるんです、ね、あの元気メール取ってる人、あ、意外に少ないね。あ、これだけ、あ、本当、がっかりした。実は元気メールを今取ってる人は162人いるんです。僕のところに何人取ってるかって書いてあるんです。この教会でこんなに少ないとは思わなかった。全員読んでくれてると思ったんですが、あれはですね、苦肉の策です。どうすれば一日を御言葉を読んで始められるかっていうことをね、牧師なりに考えて、携帯は見るだろうと、聖書は開かんでもスマホは見るんじゃないか。そんなことないですか。朝起きてまず携帯見るとね。まあもうちょっと携帯が小さすぎて見れないという人もいるかもしれませんが、でもどんな形でもいいので、教えられたことを目にしないとね、あるいは耳にしないと。そうじゃないと守れないんですから。いい加減なやつはダメです。だからどんな形でもいいです。まあもちろんね、朝デボーションなされてる方もあるでしょうし、でも教えられてることは何なのかということにいつも注意してなきゃいけない。そしてそれを今日はやっていこうと、それを実行しよう。いっぱいは難しいですから、一日一つでもその御言葉を実行しよう。そしてあふれるばかりに感謝する。実はこの3つはね、関連してるんですよ。バラバラじゃないんです。キリストに根を下ろして、イエス・キリストのことに、イエス・キリストを私たちの人生の土台にするということは、その土台であるキリストの言葉を学んで、それをしっかり心に蓄える。すると自然に感謝があふれてくるんです。 バラバラじゃないんです。それがキリストに結ばれて歩むということです。それがエンクリスト、キリストに包まれて歩むということです。時々借りたりね、時々利用するんじゃダメなんです。キリストに包まれて私たちは歩んでいく。それがイエスをキリスト、イエスを主として受け入れるということです。はい、じゃあ皆さんと一緒にもう一度読みましょう。大きい声でね、いいですか、今日の御言葉。はい、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして積み上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。あふれるばかりだからね、あふれるばかりに感謝する。できるかね、ね、相当努力しないとね、あふれませんよ、ね、でももしそういう一日が過ごせたらすごく幸せだと思いませんか、ね、朝起きて感謝して、当然朝ごはんの前も感謝するけど、ね、お洗濯する前に感謝して、散歩する前に感謝して、仕事行く前に感謝して、ちょっと眠くなったら感謝して、ね、テレビ見る前に感謝して、あふれるばかりに感謝する。きっとそういう一日が遅れたら皆さんはとても幸せな一日が遅れると思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、年に一度の野外礼拝をこうして開くことができて感謝いたします。また今日も御言葉によってあなたが私たちを導き励ましてくださっていることをありがとうございます。キリストに結ばれて私たちは生きていくものであります。イエス様はいつも私たちを包んでいてくださる。私たちを決してお見捨てになることはありません。どこに行ってもどんなところでも私たちはキリストに包まれていることを感謝いたします。そのことを覚えて、私たちが歩むためにキリストに根を下ろし、また教えられたことを守り、あふれるばかりに感謝する、そのような生活を送ることができますように、イエスキリストの御名によって感謝いたします。アーメン。はい、では賛美いたしましょう。よいしょ。はい、主イエスを喜ぶことは、
主イエスを喜ぶことは、あなたの力です。感謝を捧げることは、あなたを捧げることは をたたえましょう。朝に夕にどこしえまでもおなる主をたたえましょう。
はい、以上です。以上で礼拝は終わりです。